ハレルヤ、素晴らしい主の皆を心から褒めたたえます。皆さんおはようございます。感謝します。それではいつものようにまず聖書の御言葉をお読みいたします。今日は旧約聖書出エジプト記3章1節から12節です。出エジプト記3章1節から12節をお読みいたします。モーセはミディアンの祭司で彼の舅イテロの羊を飼っていた。彼はその群れをアラノの西側に追っていき、神の山ホレブにやってきた。すると主の使いが彼に現れた。芝の中の火の炎の中であった。よく見ると火で燃えていたのに芝は焼け尽きなかった。モーセは言った。なぜ芝が燃えていかないのか、あちらへ行ってこの大いなる光景を見ることにしよう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の中から彼を呼び、モーセ、モーセと仰せられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。また仰せられた。私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠した。主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、乳と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。見よ、今こそイスラエル人の叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げているその虐げを見た。今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。モーセは神に申し上げた。私は一体何者なのでしょう。パロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは。神は仰せられた。私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを使わすのだ。あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。アーメン。約1ヶ月前に私たちはこの礼拝の中で、ヘブル書11章23節から28節の御言葉を通して、モーセと彼の両親の信仰について学びました。そして彼らの信仰もまた神ご自身から与えられたものであるということを教えられました。本庁は そのモーセがイスラエルの民をエジプトから救い出すために神からの召命を受け、神に使わされるものとなる、そのところから学んでいきたいと思います。はじめに芝の中からの主の御声についてです。今出エジプト記3章1節からお読みしましたが、その3章に至るまでの経緯を、簡単に最初にまとめておきたいと思います。パロ王の娘の養子とされたモーセは、王族の一人として何不自由なく暮らしていましたが、大人になり自分の同胞、つまりヘブル人が奴隷としてエジプト人にこき使われているのを見て、心を痛めるようになりました。そしてある時、一人のヘブル人がエジプト人から暴力を受けているのを見て、モーセは憤り、そのエジプト人を撃ち殺したのです。しかしそのモーセの行動はあまりにも性急であり、また暴力的であったので、またエジプトの王族というそのモーセの立場もあって、仲間から、ヘブル人からは受け入れられませんでした。そしてパローからはエジプトに対する裏切り者、反逆者として恨まれ、命を狙われるようになったのです。モーセはエジプトから逃げて遠くミディアンの地に住むようになりました。今地図が出ていますが、ミディアンの地とはエジプトの東にあるシナイ半島から紅海の赤羽湾を挟んでさらに東に位置する荒野のことです。そこで彼はミディアンの祭司イテロ、別名レウエルの娘のチッポラと結婚し、二人の息子も男の子も与えられ、家族4人つつましく暮らしていたのです。一方エジプトでは奴隷として働かされているヘブル人たちの労働はますます過酷なものとなり、彼らのうめき、泣き叫ぶ声は神に届いたのです。2章24節には、神は彼らの嘆きを聞かれ、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされたとあります。使徒の働き7章によれば、モーセがパロから身を追われて逃げたのが40歳の時、そして先ほどお読みしたように、モーセがミディアンの地で神から召命を受けたのがその40年後のことでした。その時モーセはすでに80歳の老人になっていたのです。モーセは3章1節、舅であるイテロの羊を飼っていましたが、ある時彼はその群れを導いて神の山ホレブ、別名シナイ山までやってきました。すると彼はそこで何とも奇妙な光景を見たのです。2節、主の使いが燃える芝の 炎の中に現れましたが、よく見るとその芝は燃え尽きることなく、いつまでも燃えていたのです。不思議に思ったモーセは三節、なぜ芝が燃え尽きないのか、さらに近づいていって様子を見ようとしました。するとその時、四節、モーセ、モーセ自分の名を呼ぶ声がしたのです。彼は自分が置かれたその状況の中で、その声が神からのものであるとすぐに分かりました。そして主の前に恐れひれ伏すようにして、はい、ここにおりますと答えたのです。すると主は仰せられました。五節、ここに近づいてはいけない、あなたの足の靴を脱げ、あなたの立っている場所は聖なる地である。ご自身の御臨在、また清さと永遠性を象徴するその燃え尽きない芝に、単なる好奇心だけでむやみに近づくなと主は警告されたのです。そしてさらに仰せられました。6節、私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。改めてご自分がイスラエルの父祖たちの神であるということを明らかにされたのです。モーセはその神を仰ぎ見ることを恐れて顔を覆い隠しました。では次に、モーセが主から受けた証明について見ていきたいと思います。司法ではその2番目のポイントの言葉が、モーセへの主の証明と、なんか分かりづらい表現になってしまっていますが、これをモーセが受けた証明と訂正させていただきます。モーセが受けた証明について見ていきます。主はモーセに証明を与える前に、その時の状況、またそれを与える背景について述べ、証明を与える理由について明らかにしています。7節、主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。見た、聞いた、知っていると訳されているヘブル語はすべて完了形の動詞です。英語で言うならば現在完了形です。つまりずっと見てきた、ずっと聞いてきた、ずっと知っていたという意味です。主はご自身の民の悩み、苦しみ、叫びを見聞きしていなかったわけではないのです。それを知らなかったということではないのです。飛んで9節、見よ、今こそイスラエル人の叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げて いるその虐げを見た。民の叫びはずっと前から確かに神のもとに届いていたのです。しかしまだ主の時が来ていなかったのです。主は今こそ私が定めた時だ、私の計画を実行する時が来た言われたのです。一つ戻って八節、私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、土と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。私の民であるイスラエル人を、ヘブル人をエジプトの手から救い出し、祝福されたカナンの地に導き入れることが私の計画である。そのためにまさに今私は天から下ってきたのだと主は言われました。この下ってきたと訳されているヘブル語に、打ち倒す、屈服させる、させる、高慢をへし折るという意味もあるのは大変興味深いことです。広い良い地、土と蜜の流れる地には先住民が彼らを追い出さなければイスラエルの民はそこに住むことができないのです。そしてそれを成してくださるのは主ご自身であったのです。主はついにモーセに重大な命令を下しました。十節です。今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。この今行けという言葉に躊躇するな、私の計画を速やかに実行に移せという主の強い意志が感じられます。パロのもとに使わそう。モーセがエジプト人を殺害し身を追われた時からすでに40年が経っていました。当時のパロはすでに世を去っていましたが、エジプト王のもとに行くとなれば危険な目に会うことは避けられません。そして何よりモーセはすでに80歳の老人であり、もはやただの羊飼いに過ぎなかったのです。イスラエルの民をエジプトから連れ出すというその大きな任務に比べて、なんと自分の存在はちっぽけなものかとモーセは感じたに違いありません。神から今行けと命じられたそのモーセは、神に対して正直に自分のうちにある恐れ、困惑、拒絶の思いを口にしました。11節、私は一体何者なのでしょう。ファラオのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは、 神の命令に対して従いたくない、逃れたいという思いがその言葉ににじみ出ています。そんなモーセに対して主は言われました。12節前半、私はあなたと共にいる、これがあなたのための印である、私があなたを使わすのだ。私、私と主が繰り返し強調しておられることが心に留まります。このことを計画したのは他でもないこの私なのだ。私があなたを選び任命しエジプトへと使わすのだ。私はあなたといつも共にいて、私自身がことをなすのだ。私に従え、私に信頼せよ、私の偉大な力と栄光をあなたのその目でしかと見よ、そのように主は言われたのです。ではここで神に使わされたものということについて次に考えていきましょう。私があなたを使わすのだ。私はあなたと共にいる。そのように神から言われたモーセはどう思ったでしょうか。その前に今行け、イスラエル人をエジプトから連れ出せと主から命じられた時には、モーセはいやいやそんなことはとてもできないと自分の小ささ、弱さ、足りなさに目が行き否定的になっていました。しかし私はと言われたその主の言葉を聞いたとき、このことは確かに主から出たことであり、主ご自身が最後まで成し遂げられるのだと思いが変えられていったに違いありません。続く4章を見ますと、モーセはなおも自分が口が重い、口下手であるなどと不安を口にしますが、人のいくつかのやり取りを経て、モーセはついにその主からの証明を受け入れ、顔をきっぱりと上げ、兄のアロンと共にエジプトにいる、そこで苦しんでいる同胞のもとへと使わされていったのです。出エジプト記の4章29節から31節にはこう書かれています。それからモーセとアロンは行って、イスラエル人の長老たちを皆集めた。アロンは主がモーセに告げられた言葉を皆告げ、民の目の前で印を行ったので民は信じた。彼らは主がイスラエル人を顧み、その苦しみをご覧になったことを聞いてひざまずいて礼拝した。今日は11月18日、2週間後の12月2日からはいよいよアドベント、大降雪に入ります。このアドベントとはご存知のようにキリストの降誕を待ち望む期間であるわけですが、そもそもこのアドベントという言葉は到来を意味するラテン語から来ています。つまりアドベントとはキリストの最初の到来である、 ご降誕、クリスマスを待ち望み、またキリストが再びこの地上に到来される再臨を待ち望むことも意味しているのです。そしてその再臨のキリストによって私たちが今の嘆き、苦しみ、傷んでいる、そこから完全に解放され、自由にされ、約束の場所である天の御国に導き入れられるということを思うとき、その約束を思うとき、今日私たちが特に目を留めてきたモーセが、その再び来られるキリストを指し示す方であるということを教えられるのです。ローマ人への手紙8章3節、神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのです。ここに罪、罪、罪とありますが、それは言うまでもなく、この私たちの罪のことです。神は人類を罪の奴隷から解放するために、ご自分の御子イエス・キリストをこの地上に使わしてくださいました。私たちは神の前にいつも正しくありたい、また人との間に平和を保ちたいと願っていますにもかかわらず、私たちのうちに罪があるゆえに、それとは裏腹な言葉を発し、反対の行動をしてしまうものなのです。自分で自分をきちんとコントロールすることができないのです。そしてその中で希望と喜びを失い、さまざまな痛みを抱えながら生きるものとなってしまっていたのです。しかし神はそんな私たちの悩みを確かに見ておられました。私たちの叫びを聞き、痛みを知ってくださっていました。主がモーセに仰せられた言葉の通りです。私は民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。その彼らとは今日ここにいる私たち一人一人のことです。今こそ彼らの叫びは私に届いた、罪が彼らを虐げているのを見たと言われて、神は御子イエス・キリストを今から2000年前にこの世に使わせてくださったのです。そしてそのキリストは十字架にかかって、私たちの罪の救いのために、許しのために十字架にかかり、命を捨て葬られた墓から三日目によみがえり、その贖いを成し遂げてくださったのです。罪の奴隷からの解放と自由を私たちにもたらしてくださったのです。そしてそのキリストは再びこの地上に来られ、ご自身がすでにもたらしてくださった神の国を完成させ、 同時に私たちの救いをも完成させてくださるのです。主にあがなわれた私たちにとってアドベントとはキリストの最初の到来、その救いの御業を改めて感謝するとともに、キリストの二度目の到来と御国の完成、救いの完成を待ち望む時であるのです。復活されたキリストは弟子たちにこう言われました。ヨハネの福音書20章21節、平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。キリストの救いに預かった私たち一人一人は、御子が神からこの世に使わされたのと同じように、キリストによって選ばれ任命され、それぞれのところに使わされたものであるのです。自分が受けた救いを今度は人々に伝えていくものとされているのです。そう聞くと、いや自分は口が重い、口下手だ、それは荷が重いと、モーセのように尻込みするような思いになってしまうかもしれません。しかしモーセに神はこう言われたのです。私はあなたと共にいる、これがあなたのための印である、私があなたを使わすのだ。イエス・キリストも天に昇って行かれる直前、弟子たちにこう言われました。マタイの福音書28章20節、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。主が私たちと共におられ、主ご自身が御業を成してくださるのです。大切なことは、私たちがその主を信頼し、与えられている時間、労力、また財産、持てるものをすべて主に捧げ、キリストの手となり足となり、また口となって主に用いていただくことなのです。今日の午後、私たちはオリーブ通信クリスマス号をこの教会の近くの地域に配布します。この宮の街道の外に出て行って、一軒一軒の家を回って、クリスマスの集会に来てくださるように、そこに住んでおられる一人一人の魂が救われるように祈り願いつつ、チラシを一枚一枚ポストに投函していくのです。聖夜キリスト教会ではずっとそのことをこの時期続けています。そして毎回毎年そのチラシを見て来られる方が確かに何人も起こされているのです。それは主が私たちを使わし、主が共にあり、私たちのその手の技を祝福し用いてくださったからです。いろいろな事情でその働きに加わることができない方もいると思いますが、 ぜひ祈りで参加していただきたいと思います。主はモーセに言われました。今行けと、私はあなたを使わそうと、そして私はあなたと共にいると、その主は今私たち一人一人に対しても、今行け、私はあなたを使わそう、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると語っておられるのです。今なお多くの人々が罪の奴隷としてうめき苦しんでいます。痛みと悲しみの中で絶望の淵にいるのです。その方々が罪から解放されるために、自由と喜びを取り戻すために、私たちは主によって選ばれ、それぞれのところに使わされているのです。まもなくアドベントを迎えるこの時、そのことをしっかりと心に留めて、主の手足となって、また口となって用いられていきたい。主から委ねられているその働きを全うさせていただきたいと心から願うのです。祈りの時を持ちたいと思います。主が語ってくださったことを今思い返し、自分に対するメッセージを受け取っていきたいと思います。父なる神様、あなたの御言葉を感謝します。モーセは今行け、イスラエル人たちをエジプトから連れ出せと言われた時に、自分の小ささ、弱さ、足りなさを思い、否定的な答えをしました。しかしその後、主あなたが、私があなたを使わす、私はあなたと共にいると約束された、語られた時に、モーセは心を決して、アロンと共に80歳のあのモーセはエジプトへと使わされていきました。そしてイスラエルの民をそこから連れ出し、約束の地カナンの地へと、また40年のかかってアラノを旅し、そしてそこに導き入れる役割を全うしたのです。主よ、主よ、罪の中にあった奴隷として自由を奪われていた私たちのために、あなたが大切な御子イエス様を使わせてくださって、イエス様、あなたが十字架にかかりよみがえってくださって、その贖いを完成してくださったことを心から感謝します。そのようにしてあなたに贖われた私たちは、またキリストにあってこの地に使わされていることを今日改めて教えられました。私たちもまたあのモーセのように自分の小ささ、弱さ、足りなさを覚えますが、しかしあなたは言われます。私があなたを使わすと、私はあなた方と世の終わりまでもいつも共にいると。主よ、私がなすのではない、私の牽制能力によるのではない、あなたの霊の力によって、あなたご自身の御働きによって、御業によって、この地に神の国が打ち立てられていく。今もなお悲しみの淵にある人々が救われ、 喜びと自由を取り戻していくのですから、心から感謝します。どうか主よ、そのために私たちを用いてください。私たちをあなたの御心のところにさらに使わせてください。あなたが願っている人々のもとへと私たちを使わし用いてください。あなたの命と希望を、光を伝えさせてください。今日私たちは出ていきます。一枚一枚トラカトを配ります。その一軒一軒に住んでおられるお一人お一人、あなたは愛しておられ、そして救おうと今願っておられることを感謝します。どうか私たちのこの手を用いてください。足を用いてください。すべてを用いてください。感謝します。あなたにあがなわれていること、そしてそのような尊い務めを委ねられていること、あなたが私たちを使わし用いてくださることを心から感謝して、救い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。